それでは拝読いたします。出エジプト記4章第1節。モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったというでしょうから。主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。主はなおまた彼に仰せられた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手はサラートに侵され、雪のようになっていた。また主は仰せられた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。たとえ彼らがあなたを信ぜず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。もしも彼らがこの二つの印をも信ぜず、あなたの声にも聞き従わないなら、ナイルから水を汲んでそれを乾いた土に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は乾いた土の上で血の血となる。モーセは主に申し上げた。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか。誰が口を聞けなくし、耳を聞こえなくし、あるいは目を開いたり盲目にしたりするのか。それはこの私、主ではないか。さあ行け。私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。すると申し上げた。ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう仰せられた。あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。私は彼がよく話すことを知っている。今彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぼう。あなたが彼に語り、その口に言葉を置くなら、私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあって、あなた方のなすべきことを教えよう。彼があなたに代わって民に語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。この私、主がと題しまして、近藤義也牧師による説教がございます。お願いいたします。
一連の新しい首相の誕生というですね、その報道を見聞きしていまして、大したものだなとこう感心をすることがあります。それは何かと言いますと、今回だけに限らず、首相が辞任をする、しかしですね、すぐに手が上がるわけです。次は我こそがこの国の首相にと言って手を挙げる人が必ずいるということに対して、私はですね、非常にこう感心するんですね。関心をするというのも変な話ですけれども、どれだけの重責であるか、しかもその状態がですね、その時々によって異なるわけです。 困難が待ち受けていることを知りつつも、しかし手を挙げていく人たちがいるということ、まあ、その内側にある思いというのがこの国における最高権力、最高権力者になるわけですから、その権力に対する憧れなのか、あるいは歴史に名を刻むことになるその思いなのか、あるいは使命感によるものなのか、まあ、いろいろな思いがあると思うんですけれども、しかしともかく今回もすぐに手が上がり、迅速に首相の交代ということが進められています。私たちが朝のこの礼拝の中で開いています、午前の礼拝の中で開いています出エジプト記、出エジプト記も4章まで来ましたけれども、先週までの箇所に続きまして今日の箇所でも主とモーセとのやり取りがここに記されています。ここにはですね、日本の首相とは全く異なる姿勢を見せる人物が描かれています。主からの召しを受けたとき、次々と理由を挙げては必死になって辞退しようとしているモーセ。先週までの箇所ですけれども、先週に続いての復習になりますけれども、まず第1点目にモーセが挙げた辞退の理由、それは自分はとてもふさわしくないということでした。自分などとてもふさわしくないということ。2番目の点、2番目の理由として挙げたのは、民はどうせ受け入れてくれません、神の名前、あなたを使わした神の名前は一体何だと聞くでしょう。それが先週の箇所のことでしたけれども、その都度その都度神様は忍耐深く、また憐れみを持って、私があなたと共にいるのだ、私があなたを使わすのだ、私はある、あってあるもの、確かにあるもの、ご自身の名前を示しつつ、モーセの言い分に沿って答えられてきたわけですけれども、今日の箇所に至ってもやはりモーセは腰を上げることができずに尻込みをしたままなんで、今日の4章の最初の箇所、モーセが3番目の理由として挙げたこと、それはイスラエルの民は私を信じてくれない、言葉だけでは信じてくれないということでした。では4章の1節をもう一度ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の4章の1節、はい、モーセは答えて申し上げた、ですが彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう、主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。この時から遡ること40年、約40年前、当時40歳であったモーセが同胞のイスラエル人から浴びせられた言葉が2章の14節に記されていますけれども、ここでモーセは争いの仲裁に入ったその時に、同じ同胞のイスラエル人からこんなことを言われました。誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか、まあ、この言葉が聖書にも記されているぐらいですから、この言葉がよっぽどモーセの心に食い込んで、イスラエル人のもとに行くということに対しても、自分の同胞のもとに行くということに対しても、恐れとためらいを生じさせていたのだろうかとも思ってしまうんです。40年経っても消えることのない、癒えることのない傷といったら大げさでしょうか。しかしモーセはしっかりとこの言葉を覚えていたと思うんです。そんなモーセに対して神様は、民が見て信じることができるように不思議な印を行う力をモーセにこの時与えられました、まあ、不思議なことが書かれています。モーセが持っていた杖、その杖を地面に投げるときにそれが蛇になる、またその尻尾を掴むときにそれが杖に戻る、さらには自分の手を懐に入れるときにその手がザラートに侵されてしまう、第2版ですと雷病に侵されてしま もう一度その手を懐に入れると元通りにその手は治っている。まあ、このような二つの印をまず用意し、さらに聞き従わないならばと神様が保証のように与えた三番目の印は、水を血に変えるという印でした。まあ、一番目と三番目の印はイスラエル人の前だけでなく、やがてモーセがパロの前、モーセとアロンがエジプトのパロの前でも行うことになる印ですけれども、まあ、このような不思議なですね、まあ、超自然的なと言っていいと思います、そのような印を与えた神様でした。しかしこのような神様の配慮に対してモーセがどのように反応するのか、まだ腰は上がらないんです。彼は4番目の理由を挙げます。では10節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の4章の10節、はい、モーセは主に申し上げた。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。モーセは、私はとてもあなたの言葉を取り継ぐことなどできない。イスラエル人の前に行ってもエジプト人の前に行っても、私はとても人々に対して語ることなどできない。これが4番目の事態の理由だったんです。まあ、直接は書かれていませんけれども、おそらくモーセという人はエジプトで受けた教育の中で、まあ、当時エジプトの教育といいますと、この地上で最も進んだそのような教育だったのではないかと思えるんですけれども、そのような中で習字学ですとか、あるいは弁論学、弁証学、そのようなものも学んでいたと思うんです。しかしモーセにはとても自信がない。自分にはとても話すことなどできない。このモーセの辞退理由を聞きつつ、再び忍耐と憐れみを持って答えられた主でした。まあ、この神様の答えに、主の答えに関してはまた後で確認をしていきますけれども、このような神様の答えに対して、そのような神様の答えに対して最後は、まあ、まさにですね、刀折れ矢は尽きるという状況だと思うんですね。一生懸命事態の理由を挙げてはきたけれども、もうこれ以上何も理由を考えつくことができなくなり、分かりました、観念しますと答えるのではなかったんです。答えたのではなく、最後はもう論理とか、あるいは理由とか、そういうことではなくて単純です。13節をご覧ください。こう書いてあります。すると申し上げた。ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。もう理由なんかないんです。非常にこれはシンプルな答えです。嫌です。もう理由などあげません。とにかく嫌なんです。さすがにと言っていいでしょうか。この言葉に対しては神様は怒りを燃やされました。尻込みをし続けるモーセに対して怒りを燃やされました。まあ、神様の堪忍袋の方がとうとう切れたのかななどとも思うんですけれども、しかし私はここにも人と交わりを持たれる主のその豊かさが現れているように思うんです。人と神との交わりの豊かさが現れているように思うんです。最後はもう自分自身の感情を神様に対してぶつけるしかなかった、そんなモーセに対して、人格を持たれる神様ご自身も、主ご自身も感情を持って答えられた。ここにですね、感情と感情のぶつかり合いがあるように思うんです。皆さんはこのモーセの及び腰ともいえる、おじけづき続けるそのような姿を読まれるときにどのように思われるでしょうか。 聖書の中で謙遜というのはとても大切な徳だと教えられています。主の前にへり下るということ、謙遜であるということはとても大切なことです。しかし同時に今日私たちが一つ考えたいこと、それは謙遜を隠れ蓑にした不従順、不信仰があるということなんです。謙遜ということに隠された不従順があるということなんです。私にはとても無理です、無理です、無理ですと、とてもこのような働きを担うことはできません、このような奉仕を担うことはできません、そのように神様の前に自分自身の弱さや足りなさを申し上げ続ける、一見それは謙遜の姿にも見えるんです。しかしその謙遜を隠れ蓑にして神様の召しに対して応えようとしない、そのような不信仰というものが実際に存在するんです。今日はこの4章、特にですね中間の半ばのこの神様とモーセとのやり取りを中心にしつつ、今日も2つの点からお話をしていきたいと思っています。第1点目、それが主の働きだからということ、それが主の働きだからということ。第2点目、それが主の働きならばということ、まあ似てる2つの点ですけれども、それが主の働きだからということ、2点目がそれが主の働きならばということです。まあ、第1点目のそれが主の働きだからということですけれども、モーセがここまで拒否をする理由、ここまで拒否をしている理由、それは単純に言えばそれが主の働きだからということなんです。今日の第1点目のことですけれども、羊飼いとしてあの場所に羊の群れを連れて行けと言われたのであるならば、モーセは喜んで従ったはずです。しかしこの時モーセに委ねられようとしている働きは、イスラエルの民をエジプトの手から解放し、そしてエジプトを脱出せよ、そのような働きでした、命令でした。目の前に姿を現した主、目の前にご自身の姿を現された主の圧倒的な臨在に触れて恐ろしさを覚え、しかもその使わされようとしている働きが一人の人間に過ぎない、自分には本来到底果たし得ないような働き、まさに主の働きであることを悟っているからこそ、モーセは無理です、無理ですとここで言い続けているんです。今日の箇所の一番最後に出てきますアロンとモーセの関係ということ、まあ、自分は口が重いというモーセに対して、ではあなたの兄アロンと共に行けと、そのように命じられる神様とモーセのやり取りの中で、特に16節をご覧ください。16節、彼があなたに代わって民に語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。モーセとアロン、弟とお兄さんですけれども、その二人の関係が神と人間との関係に重ねられて、つまりモーセはアロンにとっての神、人にとってのモーセが間に立とうとしている、神と人との間に立とうとしているその働きについて、神様はこのモーセとアロンの関係を通して明らかにされるんです。まさに人には到底果たし得ない、神の言葉を取り継ぐという、本来果たし得ない取り継ぐというその働きに立とうとしていたモーセでした。実は聖書の中にはモーセと同じように主の働きへの召しを受けながらも拒否をする人たちが登場します。他にも登場します。何人かの人たちがすぐに思い浮かぶんですけれども、今日はその中から一人の預言者の姿をご一緒に確認してみたいと思うんです。その預言者とは エレミア、預言者エレミアです。一箇所だけ開いてみたいと思います。エレミア書、エレミア書の一章です。だいぶ後ろの方に行きます。旧約聖書の第3版ですと1237ページ、第3版ですと1237ページ、第2版ですと1135ページ。エレミア書の1章の4節から10節まで。エレミア、祭司であったエレミアという人物に神様からの預言者としての召し、預言者の働きへの召しがあります。その場面1章の4節から10節までを、ではちょっと長いですけれども皆さんとご一緒に読んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。エレミア書の1章の4節から10節まで。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ、神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いというな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主の御告げ。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた。今私の言葉をあなたの口に授けた。見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。はい、必死になってこの神様のメッシに対して拒否をする、辞退を申し出る、そんなエレミアの姿が、若きエレミアの姿が描かれています。彼の辞退の理由というのは6節にある通り、ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。まだ若くてどう語っていいかとてもとても分かりません。私には経験が足りません。とても私の言葉など人々は耳を傾けてくれないはずです。こんな若輩者の自分のことなど。この時のエレミアの年齢は20歳前後であったと言われています。20歳前後ですね。しかもこの時のエルサレムの状況は混乱に混乱を極めているそのような状況です。エレミアが預言者としての召しを受けたのはヨシア王の時代であったと言われていますけれども、しかしこのヨシア王の時代以降、南ユダ王国はいよいよの滅亡へと向かっていく、そのような混乱の時期です。しかし神様の答えは明確でした。まだ若いと言うな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。あなたに求められているのは経験ではない、私が召すかそうではないかということに尽きるのだ。私があなたを召し出すというのであるならば、私があなたに言葉を授けるのだ。 それは私の働きだ。そのように神様は答えられるんです。現在卒業しました進学校の東北地区の同窓会というものをこの秋に研修校会場として一泊で開催したいと思いまして、水沢の若い和夫先生あるいは今月の最後に来てくださる角谷信明先生、仙台の先生と準備を始めたところです。卒業して7年目になるわけですけれども、いつの間にかですね、学びの4年間を牧会の期間が超えていたことに、もうだいぶ前に超えていたんですけれども、改めて気づかされました。今回準備をするにあたって進学校での4年間ということをですね、思い起こす機会も与えられています。私が学んでいた時期に非常にですね、こう尊敬できる教師として立たれていた方々がこの6年間の間に相次いで天に召されていきました。後ろのですね、あの礼拝を街道出たところの向かいの本棚にあります遠藤義信先生という先生はお病気で数年前に召されていきました。あるいはこの教会の修養会でもお呼びしたことがある、まだ私がここに着任する前ですけれども、修養会でお呼びしたことのある船木真先生、船木真先生も昨年天に召されていきました。そして船木真先生の先生のお兄さんである聖書宣教会の創始者でもあった、創始者の一人でもあった船木純一先生がこの4月に召されていきました。一人一人の先生方のこの姿を思い起こしつつ、そしてまたその先生方を含めて受けた訓練、その先生方からを含めて受けた訓練や教えの一つ一つを思い出していました。進学校という場所を考えるときに皆さんはどうでしょうか。進学校といえばそれは集中して学ぶ場所、あるいは訓練の場所、過酷な学びということがよく言われます。でもそれは決してその学びを経たからただ牧師になるための資格を手に入れる、そういう場ではないんです。それよりもむしろ自分に対する神からの働き人としての召しが本当に確かなものなのかどうかということを確認させられ続ける場であった、そのように思うんです。もちろん学びは必要なんです。このように牧会者として御言葉を取り継ぎ続けていくにあたり、御言葉をどのように学ぶのか、あるいは御言葉にどのように聞くのかということを学び続けた、そのような4年間でもありました。しかし同時にその召しが確かなものであるのかどうかということを問われ続けた4年間、もちろん進学校に入学する前にそれは問われたことでもあったんです。でもこの4年間を通して、その訓練と学びの時を通して恐れを覚えつつ思い知らされることは、使わされようとしている働きとは本来自分などが担うことはできない主の働きであるということだったんです。私が在籍していました4年間にも、4年の間にも主から受けたはずの召しの確かさを問われる中で、やはり自分が召されているのはここではない、この働きではないと、そのように気づかされ訓練半ばにして自ら学びを離れていった方々もいました。私はそれはとっても真摯な決断であったと尊敬を持ってその方々のことを見ていました。進学校がどうのではなく、どんなに周りが教会の人たちに勧められたとしても、あるいは自分自身が思い込んだとしても、もし神の召しが確かでなければ使わされることなど到底できない、使わされたと思ったとしてもそこに主の働きは ない。それが主の働きだからです。それが主の働きに関わることだからです。ここまでモーセやエレミア、そして神学生たち、今も学んでいる神学生たちがいますけれども、そのことをお話をしてきましたけれども、ここで続けてはより広く、より広く私たちすべてのクリスチャン、すべてのクリスチャンのことを考えてみたいと思うんです。来週と7月の第1週目と、奥田先生が宮城から来られて2回に分けてマタイの5章からお話をしてくださいます。来週の予告はもうすでに週報に載っていますけれども、2回に分けて、あなた方は地の塩です、そしてあなた方は世界の光です、というイエス様の言葉から語ってくださる予定ですけれども、ここで言われているあなた方というのは全てのクリスチャンのことです。つまり全てのクリスチャンは、キリスト者は主から召されていると聖書は告げています。皆さん一人一人が、私たち一人一人が主からの召しを受けているということなんです。モーセの話は、エレミアの話は、神学生たちの話は決して他人事ではないんです。もちろん指導者としての働き、預言者としての働き、説教者としての働き、牧会者としての働き、さまざまな神様のための働き、種類の違いはあります。でも主の働きのためにすべてのキリスト者が召されているということに関しては変わることがないんです。今日は今ここで改めて、主は私たちクリスチャン一人一人を主の働きのために召されている、この事実を深く覚えたいと思うんです。なんとなくの信仰生活では決してなく、別に信仰があってもなくても変わらず普通に生きて普通に暮らしていくでもなく、私たちが信仰を持って生きるということ、それは本来成し得ないはずの主の壮大な救いの計画の中に、救いの働きに加えられている、このことを覚えたいと思うんです。今日の2番目の点、それが主の働きならば、それが主の働きならばということですけれども、厳密に言うと、先ほど申し上げた通り、働きの種類というものはもちろん異なります。もう一度モーセのことに、この出エジプト記からモーセの姿に目を留めていきたいと思いますけれども、モーセがこの時使わされようとしていた働きとは、厳密に言うと種類は異なるかもしれません。しかしモーセの働き、それは印を持って、そして言葉を持って、主の救いの計画、つまりは良き知らせ、福音を伝えなさいということでした。モーセの働き、使わされようとしていた働きとは、印と言葉を持って福音を伝えなさいということだったんです。では私たちが使わされようとしている働きとは一体何か。それは同じように私たちの生き方を通し、そして言葉を持って、主の救いの計画、つまりは良い知らせ、福音を明かししなさいということなんです。どうでしょうか。日頃家庭で、あるいは職場で、家族の間、親戚の間、友人の間で、証人としてあなた方は生きなさい、証人として生きなさい、そのように言われますときに浮かんでくるのはこういうことではないかと思うんです。とても私自身のクリスチャンとしての在り方は証になっていない、まず私自身のクリスチャンとしての在り方がふさわしくない、そんな後ろめたさを主の前に覚えたり、あるいは救いからははるかに遠いように思える人を目の前にして、まあ、そういう方がいますよね。この人は本当に救われるんだろうか、そのように思ってしまうような人が目の前にいて、私たちは自分のことを棚に上げて、そのように相手のことを思ってしまうわけです。自分のこともですね、誰かが思っていたかもしれない、この人は本当に救われるんだろうか。 目の前の人がどうせ私のことなど聞いてはくれない、信じてなどくれないという鼻からの諦めの思いが浮かんでくる。そして次に浮かんでくるのが、私はとても語る言葉など持ってはいない、私には福音を語ることなどできない、そのような思い。そして最後には、ああ神様、私ではなく他の人を使わせてください、私は証人としてではなく他の人を証人として使わせてください、そのように、まあ、意識をしても、あるいは無意識のうちにも神様に対して私たちは応答してしまっているということがないだろうかと思うんです。今から3000年以上前にモーセが抱いた思いと現代に生きる私たちの思いは実は同じなのではないかと思うんです。でも覚えたいと思うんです。それが主の働きならば、それが主の働きならば、私たちのあらゆる欠けや足りなさ、目の前の難しい状況、難しい相手、私たち自身の言葉の拙さを超えて、主はご自身の働きをなしてくださるということなんです。もう一度出エジプト記の4章から、尻込みをするモーセに対して語りかけた神様の言葉に耳を傾けたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。出エジプト記の4章の11節と12節です。はい。主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか、誰が口を聞けなくし耳を聞こえなくし、あるいは目を開いたり盲目にしたりするのか、それはこの私、主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。この私、主があなたを使わすのではないか。私があなたの言うべきことを教えよう。どこまでもモーセに対してそれがご自身の働きであるということを伝え続け、使わそうとされる神様の姿がここに描かれています、表されています。先ほど預言者エレミアの例を挙げましたけれども、聖書の中での他の事例を3つほどですね、考えてみたいと思うんです。神様の召しを受けた人物たち、まず考えてみたいのは、あの少年ダビデです。後の王様、イスラエルの王となった少年ダビデ。預言者サムエルは彼の家にやってきたとき、ダビデの家にやってきたとき、彼の兄弟たち、お兄さんたちを見たときに、このお兄さんたちこそが油注がれたもの、神様の選びの中にあるものだと、そのように思ったんです。でも、主の選びは、サムエルでさえも見逃したような末息子の羊飼いの一人の少年に、ダビデにありました。そんなダビデが初めての戦場に立とうとしたとき、彼のお兄さんたちはふざけているのかと、ダビデが戦いに赴くということを嘲笑ったんです。怒ったんです。そして実際に相対したペリシテ人の戦士ゴリアテも、ダビデを犬ころとそのように嘲笑ったんです。しかしそんなダビデを通してこそ、主はご自身の働きをなされました。新約聖書に行きまして、イエス様の12人の弟子たちのことを考えてみたいと思います。12人の弟子たちのその顔ぶれは、漁師であり、ペテロやアンデレたちのような漁師であり、あるいは右翼の活動家、熱心党員のシモン、右翼の活動家、あるいは主税人、マタイ、主税人たち。彼らに対する人々の評価というものは、使徒の働きにおいては彼らは無学だと罵られています。あるいは、罪人と後ろ指を刺されるような、そのような人物たちです。当時の人たちが、イエス様が弟子を選んだらしいということを聞いて、その実際のメンバーと顔ぶれを見たならば、知ったならば、おそらくほとんどの人が思ったはずです。なんでだろうか。もっとマシな人選があっただろうに。もっとマシな人選があっただろうに、なぜイエス様はあんな人たちを。 しかしどうでしょうか。そんな彼らを通して主はご自身の計画の通り教会を誕生させたんです。ルカの12章にはイエス様が弟子たちに対して語りかけている言葉があります。人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。最後に挙げますのは使徒パウロです。使徒パウロ、彼は優秀な人だったと思うんです。言葉の人でもあったと思うんです。私たち残されている手紙を読む限りにおいては、これらの一つ一つの手紙を書き残している。そのことを知るだけでですね、いや優秀な人で言葉の人だったと思うんですけれども、でもどうでしょうか。パウロは語るということにおいては非常な足りなさを覚えていたようなんです。この教会の青年たちのユテコ会ですね、ユテコという青年はパウロの説教を聞いている間に眠りこけてしまい、そして屋上から落ちて死んでしまいました。パウロの説教に問題があったんです第2コリントの10章の10節にはそのパウロが自分自身に対する人々の言葉を書き記しています。これもですね、おそらくパウロは痛みを持って受け止めたんじゃないかなと思うんですけれども、こんな言葉です。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなってないですね。実際にパウロの言葉を聞いた人たちは、手紙は確かに重みがあって力強い、でも彼の話しぶりは全くなってない、そのように噂をしていたというんです。他にもさまざまな肉体的な弱さを覚えたパウロでした。劇場家でもありましたから、カッとなってですね、一緒に伝道旅行していた仲間を切ってしまうような、切り離してですね、別々になってしまうような、そのような面も持っていました。しかしそのような弱さを覚えるパウロを通して福音は神様のご計画の通りにヨーロッパ社会全体へと伝えられていきました。なぜこのようなことが可能であったのか。それは主の働きならば、神様は人の限界を超えて弱さを通してもまたご自身の働きをなしてくださるからなんです。さあ最後に考えてみたいと思います。私たちはただ漠然と毎日を過ごしていくのか、それともご自身が進めるさらなる救いの計画のために、救われたものを召し出される主によって日々置かれた場所へと使わされている、このことを絶えず覚えつつ歩むのか。高齢化社会になってセカンドライフということが話題になります。セカンドライフをどう過ごすかということが言われ続けていますけれども、一生懸命ですね、セカンドライフの生きがいを見つけようとする、そんなことを時々耳にします。しかし私たちクリスチャンにとってのセカンドライフというのはもうすでに始まっているんです。年齢に関係なくすでに始まっています。まさに御霊の働きによって命を与えられた私たちを、神様は新しいライフ、生き方、日々へと召し出し、日々私たちを使わせてくださっています。生きがいは何かなどと求める必要はない。私たちがこの人生をかけて主の働きに加えられ、主の働きがなっていくために自分自身を主に捧げていく、そのような歩みへと私たちは日々招かれ続けています。あなたが取り組んでおられる証、働き、あなたが日々なしている手の技、あなたが築いている人間関係、それが主の働きならば、いやそれは主の働きなのだと私たちは 謙遜に隠された不従順ではなくて、今日も今週もそして今月も私たちをご自身の働きへと召し使わせてくださる主に信頼し続けていきたいと思います。さあ行け、私があなたの口と共にあってあなたの言うべきことを教えよう。一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。私たちはイエス・キリストと出会い、そして私たちの罪が許され、暗闇の圧政ではなく救いのうちにすでに移されている、キリストのご支配の中に移されているものです。かつては私たちが気づく気づかないとにかかわらず、さまざまなこの世の教えの中にがんじがらめにされ囚われ、私たちの思うところもあるいは語ることも考えることなすことも生まれながらの罪の影響を受け続けていた、そのようなものでした。しかしそのような一つ一つのしがらみをイエス・キリストが打ち砕いてくださり、私たちはキリストに捕らえられ、罪を離れ木の内を歩むものと変えられています。そして同時にそのような私たちを神様はご自身の働きのために召してくださっている、その神様の召しの中に生きるものとされていることを覚え、心から感謝を申し上げます。私たちが見上げるときに待ち受けている状況や私たちの目の前にいる方々や、また私たち自身のうちに見る弱さは私たちに尻込みをさせ、また腰を上げることから遠ざけようとするものです。しかし主よ、あなたの力強い召しと私があなたを使わす、私があなたの口とともにあるさあ行けというその宣言は、すべての状況や弱さを超えてご自身の働きを進めるに十分なものであることを覚え続けることができますように、どうか私たちを強めてください。主権を持ってご自身の働きをなされる主の御業を今週も置かれた場所にあって見せてください。主に期待しお委ねいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。